お茶の水キリストの教会礼拝説教説教題、たとえそうでなくても。請求書の信仰から領収書の信仰へ。説教題、たとえそうでなくても。請求書の信仰から領収書の信仰へ。最初に旧約聖書ダニエル書第3章13節から18節を拝読いたします。旧約聖書ダニエル書第3章13節から18節をご覧ください。そこでネブカデネザルは怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れて来いと命じた。それでこの人たちは王の前に連れて来られた。ネブカデネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが本当か。もしあなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハーブ、風笛、および諸々の楽器の音を聞くときに、ひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし。しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよ。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。聖書は以上です。改めまして、皆さん、おはようございます。こんにちは。その後、いかがお過ごしでしょうか。まだまだコロナ禍の脅威が消えず、残暑も厳しい中にいらっしゃることと推察いたします。ただ最近、私はあることに気づきました。もしかしたら私の気のせいかもしれませんが、夏空の風物詩、入道雲にどことなく力のなさを感じたのであります。夏の終わりの始まりなのではないでしょうか。まだまだわずかですが、夏の終わりを感じ、小さな小さな秋の気配を感じた瞬間であります。詩編13編1節、主よ、いつまでですか。あなたは永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。伝道者の書3章4節、泣くのに時があり、微笑むに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。猛暑の終了だけでなく、一刻も早くコロナ禍の終わりも来てほしいと心から望みます。願くば主の御心にかなって、泣く時に代わって微笑む時が、嘆く時に代わって喜び踊る時が一刻も早く来てほしいと思います。共に祈り続けましょう。ところで、コロナの問題に限らず、何らかの大きな問題に苛まれますと、人間はそんな問題からの解放を祈り求めます。そしてそれが叶うなら、神を信じてもいいと思うものではないでしょうか。自分の願い通りになったら神を信じる。往々にして人はそう考えがちであります。もちろん場合によってはそういう形で信仰を持つ方もいらっしゃるかもしれません。ただそれが行き過ぎて常態化してしまいますと、それはいわゆるご利益信仰になってしまいかねないのではないでしょうか。それは必ずしも健全な信仰とは言えないかもしれません。厳密に言えば、キリスト教信仰の本質はまず恵みありきで、最初に神様の恵みや救いがあって、それらへの応答として私たちの信仰が発出する。まず神様の恵みや救いがあって、それらへの応答として私たちの信仰が発出する ということなのだと思います。このことはある意味、究極の救いの恵みの中にあるものとして、私たちは普段の生活の中のご利益から基本的には解放されているということでもあるのではないでしょうか。本日はダニエル書3章に記されております出来事を通して、いわゆるご利益信仰を超えた本来あるべき信仰というものについてご一緒に考えてまいりたいと思います。さて、本日は旧約聖書のダニエル書から見てまいりましょう。そこで最初に少しだけダニエル書を概観しておきたいと思います。言うまでもなく、ダニエル書はその名の通り、この書の主人公とも言うべきダニエルに由来しており、バビロンでのダニエルやその友人たちの歩みが記されております。ちなみに旧約聖書は基本的にヘブライ語で書かれましたが、実は一部にアラム語が使われている箇所がございます。その一つがこのダニエル書2章4節から7章の28節であります。2章4節に、カルデア人たちは王に告げていった、アラム語で、カルデア人たちは王に告げていったアラム語でとある通りであります。ところでダニエルはいわゆるバビロン捕囚における捕囚の民の一人として、ユダヤからバビロニア帝国、別名カルデア帝国へと連行されるわけでありますが、その賢さ、賢明さのゆえに、ネブカデネザル王、歴史的にはネブカドネツァル2世によって重用された人物であります。その後ダニエルはダリオス王、歴史的にはダレオス王2世にも起用されるのでありますが、それを快く思わなかった総督たち、厳密には大臣や大使たちがダニエルが履行できない禁令を作り、彼を陥れます。結果的に獅子の穴に落とされることになるのでありますが、なんとダニエルは神に守られ、一切害を受けることはなかったと記されています。さらに言えば、後で見てまいりますダニエルの友人たち、シャデラク、メシャク、アベデネゴも火の燃える炉の中に入れられるのですが、やはり一切の害を受けることなく神様によって助け出されているのでございます。このように見てみますと、ダニエル書は一見、神に従えば神は必ず助けてくださるというメッセージを放つ、いわば因果応報的、そしてご利益信仰的な書に思えてしまうのでありますが、実は決してそうではありません。そこで本日はダニエル書の3章に改めて目を留めてみたいと思います。ところで、そんなダニエル書の3章には本書の主人公ともいえるダニエルは全く登場いたしません。むしろここでは、先ほど少し触れましたダニエルの3人の友人たち、すなわちシャデラク、メシャク、アベデネゴに焦点が当てられているのであります。ちなみにシャデラク、メシャク、アベデネゴはいずれもバビロニア名であり、彼らには劣気としたユダヤ名がありました。シャデラクにはハナヌヤ、メシャクにはミシャエル、アベデネゴにはアザルヤという本来の名前があったのであります。ただ様々な事情から、ダニエル書1章7節によれば、彼らの世話にあたった宦官の長が彼らにバビロニアで呼びやすいバビロニア名をつけたということであります。大変暗い歴史ではありますが、日本の朝鮮半島などにおける創始解明とやや似通った状況があったのではないでしょうか。参考までに言いますと、これも1章7節にありますが、ダニエルとはユダヤ名で、彼のバビロニア名はベルテシャツァルであります。さて、ダニエル書3章はネブカデネザル王が金の像を建立し、その像を拝まない者は直ちに燃える炉の中に投げ込まれるとのお触れを出したことから始まります。このことはネブカデネザルがバビロニアにあって先制君主であったことを如実に物語っているのではないでしょうか。人民はその恐怖政治の下で、嫌が応にもお上の命令に従わざるを得なかったようであります。そんな中、8節にありますように、あるカルデア人、すなわちあるバビロニア人たちが進み出て、バビロニアのお上の命令に従わずに自分たちの仕える神を信じて 金の像やバビロニアの神々を拝まない者たちがいると告発したのであります。その者たちとは、先にネブカデネザル王自らがバビロン州の事務を司らせたシャデラク、メシャク、アベデヌゴの3人でありました。それを聞いたネブカデネザル王は、本書の箇所の前半であるダニエル書3章13節から15節にありますように、シャデラク、メシャク、アベデヌゴの3人に対して怒り立ち、その真偽を確かめつつも、とりあえず金の像を拝めばそれでよろしい、しかしもし拝まないのなら直ちに燃える炉に投げ込んでやると言い渡したのであります。そんなネブカデネザル王の脅しに対して、シャデラク、メシャク、アベデノゴの3人はひるんでしまったのでしょうか。いや、とんでもありません。ひるむどころか3人は勇敢にも16節以下でこう応答しているのであります。まず16節後半、私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。おそらくこの後に言葉にこそなっていませんが、3人のこんな思いが読み取れるのではないでしょうか。すなわち私たち3人は絶対に金の像やバビロニアの神々、すなわち偶像を拝むことはいたしません。必要なら燃える炉の中に私たちを投げ込んでください。そんな思いがあったかと思います。そして17節、もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。この神の御助けを期待する固い信仰、確信に満ちた先取りの信仰、まさに神を信じきっている者の強い信仰と言えるのではないでしょうか。私たちはなかなかこのような信じきる信仰が発揮できません。よく言われる言葉にこんな言葉があります。雨乞いの祈りをした農夫は畑に傘を持っていかない。つまり半信半疑で信じきっていない、だから傘を持っていくという行動が伴わないということではないでしょうか。願くば私たちもこのシャデラク、メシャク、アベデネゴのような神の御助けを期待する固い信仰、確信に満ちた先取りの信仰をいただきたいものであります。ただダニエル書が圧巻なのは、その醍醐味は決してここではありません。もう一つ先の18節であります。18節をご覧ください。しかしもしそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。せっかくですから、やや古い口語訳聖書でもこの説を見ておきたいと思います。口語訳聖書ではこうなっております。たとえそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたの建てた金の像を拝みません。こちらの言葉により親しみを持っている方も少なくないのではないでしょうか。私もその一人であります。ここに示されているのは、しかしもしそうでなくても、たとえそうでなくてもの信仰であります。先に見ました、もしそうなれば私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができますという17節の信仰が、神の御助けを期待する固い信仰、確信に満ちた先取りの信仰、神を信じきっている強い信仰だとすれば、この18節のしかしもしそうでなくても、たとえそうでなくてもの信仰は、固いというよりはむしろ神の御心に合わせようとする柔らかい柔軟性のある信仰であり、また他の選択肢はありえないという一途すぎる希望的観測の先取りの強い信仰というよりは、むしろ神への全幅の信頼ゆえの神の摂理に身を委ねる、いわば懐の深い豊かな信仰と言えるのではないでしょうか。極論かもしれませんが、ともすると、もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救うことができますという17節の信仰は、神に従えば神は必ず助けてくださるという因果応報的な信仰に、あるいは助けていただくために 信じるのだというご利益的な信仰になりがちなのではないでしょうか。さらに言えば、この類の信仰は、私を助けてくださらなければ私はあなたを信じませんというような、いわば神を脅す信仰にもなりかねないのであります。私はこのような信仰を自戒を込めて請求書の信仰と呼びたいと思います。それに対しまして、18節に示されたシャデラク、メシャク、アベデネゴの、しかしもしそうでなくても、たとえそうでなくてもの信仰は、ある意味目の前の問題解決にのみとらわれない、もっと広くて深い神の究極の愛、神の究極の恵みを知る者の信仰なのではないでしょうか。そんな神の究極の恵みには、神の創造の恵み、出エジプトにおける救いの恵み、イスラエルの歴史に働いてくださった神の諸々の恵みもさることながら、予計論的、予言的には十字架の贖いを通しての救いの恵み、復活の恵みも含まれているのかもしれません。十字架の贖い、復活の命を知っている私たちキリスト者にとりましては、旧約時代の人々に比べてこのような信仰はより理解しやすいのではないかと思います。それはまさに、まず恵みありきの信仰で、言うなれば領収書の信仰と呼ぶべきものではないでしょうか。ところで、あの放蕩息子の例え話の冒頭部分を思い出してみてください。ルカの福音書15章12節、弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやった。私たちはともすると、この放蕩息子 The Prodigal Son のように、真の父親である神様にとてつもない請求を突きつけているのではないでしょうか。あれしてほしい、これしてほしいと。しかしながら、そんな真の父親である神様は、私たちにその一人子イエス・キリストを差し出すほどの大盤振る舞いをしてくださっているのであります。少し前の説教でも分かち合いましたように、私たちの父なる神様は、ある意味神の子供とされた私たちのために、ザ・プロディガル・ファーザー、愛を浪費する父親となってくださったのであります。そのことを私たちはどれほどわきまえているでしょうか。つい最近、私の母親がファックスで母の請求書なるエピソードを送ってくれました。興味深いので、ここで分かち合わせていただきたいと思います。それは次のような内容でした。お手伝いを頼むと、息子はその都度必ずお立ちんちょうだいとせがんでくると言います。そこである日、そんな息子に母親はこう言ったそうです。生まれてからずっとお乳をあげた代金0円、何度も何度もおむつを交換した代金0円、毎日ご飯やお弁当を作ってあげた代金0円、病気の時に来る日も看病した代金0円、あなたのためにしたこと全部0円以上。この後の顛末は書いてありませんでしたが、おそらくこの息子はそれ以降無償でお母さんのお手伝いをしたのではないでしょうか。言うなれば、請求書の生き方から領収書の生き方へと変えられたのではないかと希望的に推察いたします。まず恵みありき、私たちも神様のとてつもない代償を伴う救いの恵み、私にとっては無償の恵みを覚えて、ただ自分中心の請求書の信仰にのみ生きるのではなく、時に領収書の信仰を発揮するものとなりたいと思います。最後になりますが、シャデラク、メシャク、アベデネゴの、しかしもしそうでなくても、たとえそうでなくてもの信仰を見るたびに、私には思い出す話がございます。それは、信仰書の名著の一つ、アン・イシク著、たとえそうでなくても、であります。アン・イシク著、たとえそうでなくても。日本統治下の朝鮮で、日本政府は学校やキリスト教会に神社参拝を強要し、抵抗する朝鮮人を弾圧いたしました。日本のキリスト教会にも、日本政府の政策に乗じる 風潮もあったようであります。そんな中、1939年にアン・イシク女子はパク・カンシュン長老と共に帝国議会に陳情書を持参し、傍聴席から抗議文を議場に投下し、解放され投獄されました。その後、アン・イシク女子は日本の刑務所から平壌の刑務所に送られ、6年間も弾圧されるのでありますが、死刑執行の直前に日本の広島長崎に原爆が投下され、終戦を迎えることとなり釈放されました。アン・イシク女子は激しい破壊の中で神の助けを期待しながらも、期待するような結果は見ませんでしたが、まさにそんな中でたとえそうでなくても信仰を発揮したのであります。私は若い頃、この名著を映画化された作品を何度も鑑賞し感激し、これが本当のキリスト教信仰なのかと思わされた次第です。現在コロナ禍にありまして、私たちの期待するような状況を未だ見ておりませんが、私たちキリスト者はまさにアン・イシク女子のごとくに、少しでもたとえそうでなくてもの信仰、請求書の信仰ではなく領収書の信仰を発揮して一歩を踏み出したいと思います。一言お祈りをさせていただきます。ご在天の恵み富田も、私たちの父なる愛なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日は主の日、主イエスキリストの十字架と復活を覚えて、あなたに礼拝が捧げられますことを感謝いたします。今なおコロナの問題が立ちはだかり、さらには残暑猛暑の問題もございます。どうかしよう、そんな中、私たちに必要な助けの御手をお与えください。と同時に、たとえ私たちの願い通りにならなくても、すでにあなたからいただいている救いの恵みを持ってあなたに従っていく、そのようなたとえそうでなくてもの信仰、請求書ではなく領収書の信仰が発揮できますように、私たちの信仰をさらに成長なさしめてください。御心の時を感謝いたしまして、この祈り、信じましゅうイエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。以上をもって説教の時を終わらせていただきます。ありがとうございました。